Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、今回も始まりました。ロックトラックアディクションでございます。この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション。
ナイスビブラート、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、2022年12月30日配信の回でございます。どんどんどんどんどんどん。
どんどんどんどんどん
どんどん。いやー。お送りしますのは、ビコメストマコンのベーシスト、ジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、メタル界の秋田城山内でございます。
あ、もう、
ちょっと
新年のこと、
もう大好きでした。大好きでした。はい。
ちょっと待って、番組の趣旨変わっちゃう。はい、というわけで、12月30日、みそかでございますね。
うん、ねえ。
みそかですね。31日は大みそかでございます。はい、
早い。
ですね、もう、早いもので、なんか毎年言ってるような気もしますが、今年も残りわずかとなりまして、今年ですね、この番組何があったかといえば、なんといっても、キノッピー MC に就任。
いやーん、もう、本当にもう、長くいるような雰囲気醸し出してますが、けど、私、まだまだフレッシュよー。すいません。
はい、いや、はい、フレッシュ。
ありがとうございます。ありがとうございます。うん、はい。そうです。私が、今年も参加させていただきました。初めて。はい。記念すべき一年になりました。
最初ガチガチでしたよね。
めっちゃガチガチ。なんか、
もうすっかり。
大阪の先輩とかになんかめっちゃ喋る下手くそとかでみんな、キノッピーってあんなもんなんて言われました。なんか今やか言うんですけど。
すげえ。
言われました。もうでもおかげさまでもう、はい。
ね。
もう、
ね。よかったです。
ね、音楽の勉強もしてます。なんかさせてもらってます。めっちゃ楽しい。ありがとうございます。本当毎週やりたいぐらい。
キノッピーを聞いた人はね、ステージとの落差、かっこ笑いみたいな感じだったと思うんですけど、うん、ね、はい、結構いい感じになってきたんじゃないかと思います。
はい。はい、ありがとうございます。
はい。矢野千さん、今年どんなでした？
今年ですか？いや、引っ越しました。
あ、そうだった、そうだった。
もう、ここに尽きる。
引っ越した。
ここに尽きる。
そうだった。
ホームスタジオ作りましたから。
ねえ、すごい。
うん。いやー、うん、快適。
僕まだ見に行ってないんで、そのうち見に行きたいと思います。
あ、ぜひぜひ。そろそろいいよ。はい、
そろそろいいっすか。
うん。
そろそろガチガチでね、
ね、
ね、やりたいですね。
はい。
うん。
そうだ。キノピはオンライン収録しかしてないんだった。
そうそう。
そうなんですよ。そうなんです。ね。ね、
はい。じゃあ来年の目標は対面収録みたいな感じですかね。はい、うん、
でございます。
私はといえばですね、7月の下旬に発注したベースがですね、ようやく来たよっていう連絡がいただきまして。
おめでとうございます。
この番組がですね、今収録時点でまだ手にしてないんですけど、放送される頃には、なんか受け取ってテンションダダ上がりになってると思います。
はいはいはいはい
はい。はい。
ツイッターなどで生温かく、あ、買いやがったなと思って、みんな思ってた。はい、というわけで、来年から6弦ベーシストな私でございます。はい、
お、
楽しみにしてます。
はい。というわけで、番組の本筋に入っていきたいと思いますが、キノピーからお知らせをお願いいたします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター@radio-tnt1 までお願いします。
ロックトラックアディクション on radio-tnt。
はい、それでは 今回ですね、2022年最終回の、最初のバンドのご紹介でございます。話題のガールズブルースインストバンドによるファーストアルバムから前回と別の曲をご紹介いたします。パンケーキトリオでパープルヘッド。
ただいまご紹介したのは12月17日発売8曲入りのファーストアルバムジョニーケークスからパンケーキトリオでパープルヘッドでした。
20代の女性トリオによるブルースロックという唯一無二のコンセプトによるトリオのファーストアルバムから思わせぶりなタイトルが興味深い楽曲でございまして、ドラムスのラナは、ピンキッシュクラウンでも活躍中ということでございまして、うん、この番組で話題沸騰中の、パンケーキトリオでございますけれども、うん、またすごい曲ぶっ込んできましたよっていう感じですけど、
渋すぎます、
いくつだよってほんと
渋すぎる。
僕ね、音楽ってね、基本的にこう、何、古い時代のものを踏襲しつつも、こう、時代を経るごとに、こう、進化していくものだと思ってるんですけど、
はい。
何ですか、この先祖返りは。
うん。もう、ものすごい帰っちゃって、もう、ぐるんぐる回ってるもんね。
なんだろうね、先祖返りつく逆覚醒遺伝というかですね、いかんとも形容しがたい、うん、ちょっとライターとしてはね、ちょっと負けた気にさせられるバンドです。
うわ
ー。いや、最近ちょっとハマってましてね、アルバムも聴いてるだけじゃなくて、うん、ちょっとライブ動画もあさり始めたんですよ。
ほう。
ああ、うん、見れば見るほどですけどね、なんでこの子たちがこの音をっていう。
僕ね、何の前情報もなくて、このバンド、いくつだと思うって聞かれたらね、50っていう自信があります。
うん。50でもまだ若手かもしんないよ。
うそうそうそうそう。
ね。
へ、
いや、音は還暦です、ほんと。
今回の放送に入ってないと思うんですけど、なんか、 真ん中のよりちょっと後にですね、ソロ回しタイムみたいなのがあるんですよ。
うんうん。
このね、ベースソロのね、オールドなことと言ったら、
はいはいはいはいはい。
もう、もう聞きながらね、手叩いて爆笑してましたからね。
うん。
かこれつって聞いてました。
いや、
はい、褒め言葉です。
はい。ちなみに、次週ですね、矢野市の特ボンバー、満を持してパンケーキトリオインタビューしてますんで。
やったぜ。
終わった聞きたい。
もうね、いろいろ聞きたいことが山ほどあるんでね。
おい。
はい。
うん、
お楽しみにということで。
じゃあ、いろいろね、掘り葉掘り聞いていただきたいと思います。
はい。
はい。
はい。そんな、なんか、この番組的には話題沸騰中のパンケーキトリオなんですけれども、うん、ライブ情報があるということでございますので、キノピーからお願いします。
はい。パンケーキトリオさんのライブです。1月7日土曜日、神奈川本厚木サンダースネーク。1月8日の日曜日、東京吉祥寺ブラック&ブルー。1月12日の木曜日、東京大塚ウェルカムバックでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
多分だけどこのバンド、ライブの方がすごいはず。
うん。
はい。というわけで皆様、
すごいのにライブもすごい。
現物をチェックして、チェックした方は我々に教えてください。はい。というわけで、パンケーキトリオのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。本日2バンド目のご紹介です。まもなく結成15周年を迎えるバンドの記念すべきファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。クロスベインで、ノーブルスカー。
い、ただいまご紹介したのは2012年11月28日発売11曲入りのファーストアルバム、バースオブロマンスからクロスベインでノーブルスカーでした。
はい、2008年結成、本作は数枚のシングルのリリースを経て結成から5年弱でリリースされたファーストアルバムでございます。幾多のメンバーチェンジを経て、昨年にはバンドの創設メンバーリーダー吉野脱退も乗り越えて、来年で結成15周年ということで2月に記念ライブが開催されるという、皆様ご存知クロスベインでございますけれども、なんか僕の印象としてはあれですね、ファーストからうん、クロスベインだったなっていう感じですね。
うん、
はい。
バンドは変わらんというところで。
そうですね、うんうんうん。もうサウンドメイクもボーカルのスタイルも、あ、クロスベインってこうだったんだねっていう感じですね。
うん。暴露話をしますとね、このアルバム出すときの予約特典のポストカードをですね、はい、メンバー一生懸命サイン書いてたんですけどね。
ほう。
うちだったんですよ、それ。
そ
う、ちょうどそのトークボンバーのインタビュー撮るっていうところでそのタイミングだったんでね、そう、
あ、なるほど、
でもこの曲を聴くとそれを思い出しますね。
あーね
ー、あの頃あの頃みたいな感じ。
うんうんうんうん、
なるほど。そんなクロスベイン、先ほどもお伝えしましたけれども、ライブの情報がございますので早速行ってみたいと思います。キノピー、どうぞ。
はい、クロスベインさんのライブです。2月25日の土曜日、東京渋谷スターラウンジでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、というわけで結成15周年おめでとうございますのクロスベインのご紹介でございました。皆様、渋谷スターラウンジでライブが2月にありますので、ぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックトラックアディクションオンレディオ DLD。
本日3バンド目のご紹介です。大阪のプログレッシブハードロックバンドの最新アルバムから1曲ご紹介いたします。 All Images Blazing で Love the Life You Live。
ただいまご紹介したのは8月22日発売8曲入りの4枚目のアルバムチェンジからオールイメージズブレージングでラブザライフユーリブでした。
アルバムタイトル通り変化をコンセプトにバンド史上最高にロック色の強い作品に仕上がっております。マスタリングは、この番組で過去にもお伝えしていますけれども、5代後のベーシストスティーブ・フォックスが担当しておりますということで、さらに追加情報でですね、キーボード兼リーダーの片岡がですね、1月22日のライブをもって病気療養に入るため、それ以降の、ライブ活動は休止になる模様でございますということでございまして、うん、オールイメージズブレイジングでございますけれども。
うん。はい、片岡さんが前にも確かちょっと結構重い病気をしていたというのがあるので、ちょっと心配ではありますよね、という。
片岡さんは、ウィンザーのキーボードが不在だった時に、ご自身のバンドも AIB もあるのに、ウィンザーのサポートを、してくださって、しかも長野とか東京とかツアーにね、ちゃんと それも一緒に機材車に乗って、もう、ダメな機材車もみんな飲みまくってるところのあそこにも乗ってね、来てくれてね、本当にいい先輩です、本当に。で、片岡さん、なんかあんまりこう、なんか、わーって感じじゃないじゃないですか。初対面。で、そんなになんか、わー、こんにちはでわーっと褒めてくれるタイプの先輩じゃなかったんですけど、ある日ポツッと、キノッピー、偉いよな、お客さんとちゃんと、接客して、集客のことめっちゃ考えてやってるよなって言われたその人とことがめっちゃ嬉しかって。
へ
ぇー。もうなんか、ああ、そうなんですよ。こそって言ってくれるんですよ。で、すんごい。で、しかもなんか大先輩の片岡さんに言われてすんごい嬉しかったんで、で、もう、その片岡さんの名前を見るたびに、片岡さん自身もすごくバンドを動かしてこられて、常に上を見てこられた方なんで、やっぱり、自分も後に続きたいなって、本当に尊敬できる先輩です。本当に。だからまた、ライブ、帰ってきてください。待ってます。
はい。
うん。
というわけで、そんな、オールイメージズブレイジングのライブ情報でございます。
うん。
オールイメージズブレイジングさんのライブです。1月22日の日曜日、大阪大正アゼリア大正ホールでライブがありますので、よろしくお願いします。
はい。というわけで、これを逃すとしばらくライブが見れない模様のオールイメージズブレジングでございますけど、うん、ぜひぜひライブチェックよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。本日4バンド目のご紹介です。東京の正統派ヘビーメタルバンドによる最新セカンドアルバムから1曲ご紹介いたします。ベルズファイアでザ・ラストスタンド。
はい、ただいまご紹介したのは2021年9月8日発売8曲入りのセカンドアルバム The Last Stand から Bills Fire で The Last Stand でした。
はい、ですね、ボーカリストがヘルス、ヘルファイヤーとギリティーズローのクリ、そしてプロデューサーに元アンセムのマット王子を迎えて制作された最新アルバムが、ザ・ラストスタンドでございまして、同名の曲をお送りしました、うん、ところがですね、ギタリストボードの骨折により、バンドとしては長らく戦々離脱していましたが、なんと、2月にライブ再開が決定。おめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけで、いやー、パワフルなボーカルっていいっすね。うん、ということで、なんかいつも言ってるような気がする。
うん、そしてあれだよね、なんかね、この、確かボードのこの骨折がね、バンドのワンマンライブ直前とかだったんだよね。うん、で、普通だったらもうリーダーでメインソングライターじゃないですか。まあキャンセルするじゃん。
お
う、しなかったんだよ、これ。
すごい。
なんかね、ヘルプギタリスト3人ぐらい立てて、それぞれでだからこう曲分担して覚えてもらって、なんとかカットがライブは完工したというところでね。いや、これもまた。
骨折は手とか腕とかってことですか？
そうそうそう。手の骨折確か。
あははは。
うん。だからほら、足だったらまあギター関係ねえだろうけどさ。
まあそうっすな。
手だから弾けないもんねっていうところで。
なるほど。
うん。まあガッツのあるお話でございましたねっていうところで。ちょっとそれはすごい覚えてんだよね。
なるほどですね。
うん。うん、
はい、そんな気合と根性のバンド、ベルズファイアでございますけれども、2月にライブ再開というわけで、そのライブ情報をお願いいたします。キノッピーどうぞ。
はい、ベルズファイアさんのライブです。2月5日日曜日、東京目黒ライブステーションでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、新曲チェックしてぜひライブにお越しください。ベルズファイアのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
ロックトラックアディクション、
レディオ、DMD。はい、それではですね、番組後半のあのコーナーに行く前に番組からのお知らせがありますので、キノピーお願いします。
はい、ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net またはオフィシャルツイッター@radio-tnt1 までよろしくお願いします。
はい、そして番組後半、最近恒例となってきたこのコーナー行きたいと思います。それ系バンドです。
それ系バンド飯。
はい、というわけで、やったー、新しいジングルいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかちょっとムード歌謡チックでしたね。
そうなんです。ちょっとなんか今、空からそんな感じが降りてきたんで、はい、すいません。
はい。
ちょっと気のピー着物着たのかなっていう感じがしました、
ね。なんかそんな感じ、そんな感じ。
すいません、すいません。
はい、それいけバンド飯、第10回のテーマはですね、うん、サービスエリアのおすすめ飯ということでございました。
来た来た。
はい。
やのっけでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。ということで、じゃあ、回しは私に代わりまして。まあね、三人三様それぞれ、バンドマン長くやってまして、で、あちこち、遠征もたくさんしてきました。当然移動は車、そして高速道路。で、高速道路といえばサービスエリア。うん、まあまあ、お世話になったことでしょうということで、この辺の話を皆様方からそれぞれいただきたいなということで。じゃあ、まずは、キノピ先生、
はい、
ね、よくツアー回ってらっしゃったんで、いろいろあるんじゃないんですか、はい、というところでお願いします。
ありがとうございます。もう、ツアーもそうですけど、私、スタジオが大阪なので、夜行バスを乗るために、最低1ヶ月に1回は、バスに乗るので、サービスエリアに行くことが本当に多いんですけど、昼バスも乗ることあるんですけど、サービスエリアの、コロッケとか、ソーセージって、めっちゃ高いのになんであの後ろに見ると。食ったらそんなになんか、あ、うん、ごめん、セブンイレブンと一緒かなって思うんですけど、なんか、あれうまく見えるんですよね。しかもコロッケなんか200円ぐらいするんですよ。
なんかそんなしたっけ？
なんかね、多分私が、食ってるやつが、江南パーキングエリアとかの滋賀の辺に売ってる、近江牛コロッケ。
おー。
結構、そう、うまい、うまいです。本当にうまいんですけど、うんうん、でも、 いや、もうちょっと安くてもええんちゃうかなって。
はいはいはいはいはい。
で、あとソーセージ300円ぐらいしますよね。
するする
高いんですよ。
300円でも安くないかい、400円ぐらいしないあれ。
しますよね。それになんか、ケチャップとかダーッとつけて、この車の中で食べるけど、落としてちょっと、あ、ごめん、こんなにつけるんじゃなかったって思う、あれです。はい。
はいはいはいはい。貧乏症発揮するやつね。はい。
そうですそうです。とか、またあと、まあ、ウィンザーで、とかだったら、ほら、よくほら、うん、皆さんのバンドにいらっしゃいません？なんか一人、こうなんか大袋とか、まんじゅうとかの詰め合わせとか買ってきて、うん、美味しそうやからって、その、買ってきて、なんかほら、前からほら、食べていって、ほら、
はいはいはいはいはいはいはいはい。
なんか自分の分とか、
配膳係ね。
そうそうそうそう、いるじゃないですか。で、自腹で買って、自分の分1個か2個ぐらいしかないのに、みんなに配って、ニコニコしてる人。うん、そう、うちさとみんがそれなんで。そうなんです。ね、その、まあ、バンドあるあるというか、旅行あるある。うん。うん、なんか、そんな感じで楽しくツアーやらせていただきます。以上、キノッピーでした。
は
ー
い。
はい。
いやー、ついに、大野さん、鬼続き、第三の男、さとみん先生が。
そうです。
ここで登場。
超甘党男。
はいはいはい。
そうです。
なるほどな。まだまだこの人もエピソードいろいろ持ってますからね。
持ってますよ。
ぜひ僕、個人的には超合金話をいろいろ聞きたいところではございますけれども、
ね。ああ、そうですね。一回ちょっとね、やりたいですね、なんかね。ね、
はい。はい。まあ、ということで、じゃあ次は多分でもあれだよね、一番その、土佐回りツアー歴長いの多分順だと思うんで、うん、あなたも持ってるでしょ、うん、持ってるんでしょ
持ってるでしょ
多分、ライブの回数で言うと僕多分ね、500回多分超えてると思うんです
よ。だよね、だよね。
そのうち350回を最初の7年ぐらいでやっ、最初の、300回ぐらいを最初の、5、6年でやってるので、
うん。
それはもう、東名高速のコーナーの数を覚えるぐらいまで走りましたさ。
やばい。やばい。
さあ、そんなあなたのサービスエリアのおすすめ。
まあ、初期、バンドやって、初めて初期の、まあ、何代目かな、2代目か3代目のドラマで、うん、ポーク餅っていうのがね、をこよなく愛するドラマがいたんですよ。
ほう。
ポーク餅って何かっていうと、まあ、なんだろう、あれ、ホットドッグなのかな、ソーセージを棒に刺したものに、
うん、
細い棒状の餅を、こう、うん、ぐるぐる巻きつけて、まあ、ケチャップとかをかけて食べるみたいな、うん、まあ、もうどう見ても B-Q グルメっていうか C-Q グルメっていうか、なんかそんなのが。
でもちょっと気になるわ。
で、高速道路のサービスエリアでちょこちょこ置いてるんですよ。
へぇー。
まあ、150円とか200円とか、まあ、高いと300円ぐらいな、まあ、なんか小銭で買えるみたいなのが置いてて、で、そのドラマがもうね、なんだろう、変色ってわけじゃないですけど、ポーク餅が大好きで、サービスエリアに夜ごとにポーク餅って言って探して回るみたいな感じだったんで、なんかサービスエリアとバンドって言うとなんかポーク餅なのかなっていう気がして。
順の中ではね。
うんうんうん。
あとはですね、まあ、もう一個なんか名所的なところを言っとくとですね、うん、僕一時期なんか突発的にドライブに行くのにハマってたことがあって、片道100キロぐらい、で、まあ、片道1時間半で往復3時間みたいな、もう目的地っていうのはなくて、行った先で缶コーヒー飲んで20分ぐらい休憩して帰るみたいな、女の子には全く受けないドライブっていうのをですね、よくやってたんですけど。足柄サービスエリア、東名で言うと足柄サービスエリア。
はいはいはいはいはい。
中央道で言うと、大月ぐらいがね、だいたいうちから100キロぐらいなんですよ。
ほう。
で、足柄サービスエリアに柿次郎っていうね、和菓子のお店があって、うん、そこのいちご大福がね、めっぽううまいんですね。
お、
お、
お、でね、いちご大福なんだけど、甘すぎず、いちごのこう酸味もちゃんとわかるみたいな、感じですね。地元ではなんか結構名店らしいんですけど。
いや、名前聞いたことあるよ、柿次郎、確かに。
うん。
うん。
へ
ー。で、上りと下りにあるんですけど、僕が知ってる、まあ僕がそのドライブしまくり時代だった時は、下りにしか、なんだ。
よっしゃ。下りにあります？
いちご大福ないんですよ。
ほー。
上りにもあるんだけど、別の商品を売ってるっていうね。
はいはいはい。いちご大福があるのは、その、下りだけなのね。
下りなんで、ほー。
だから、下りで、いや、足柄まで行って、その次の、どっかのインターで降りて、すぐ戻って乗って帰るっていうのをやってます。いちご大福食いながら帰るっていうのをやってました。今だと多分新東名でくるっと回って帰って、そのまま東名で帰ってくるんですけど。
うんうんうん。
うんうんうんうん。
なんかそんな感じで、サービスエリア、サービスエリアって言うとまあそんな感じですかね。
なるほどね。でもまあやっとなんかおすすめらしいものが出てきたよ。滝次郎のいちご大福。
いちご大福。
久々にまともなものを紹介してやる気がする。
うん。すごくこう正統派のおすすめ、本当に。
うん。
はい。ということで、じゃあ最後私ですね。
はい。
はい。まあ、食にこだわりなる人間としましてではですね、いわゆるこう、本当にカロリーっていうのはこう、大事にとってなんぼだという意識があるわけですよ。だから、しょうがねえ牛丼でも食うかと言って食う牛丼っていうのは、できればそれは俺の中では無駄カロリーの範疇に入るね。で、そんな私がサービスエリアのおすすめしてあげたいのが、
はい。
吉牛ってさ、サービスエリアのところのやつってなんであんな輝いてんの？
いや、言うかサービスエリア自体がダメ、罪ですよ。全部美味しそうに見えるもん。
なんかね、でもさ、その中でもさ、普段だったらもう眼中にも入れない吉牛。あれが、サービスエリアのこのフードコートの中に入っているだけで、途端にね、輝き出すんですよ。え、君、こんなに綺麗だったっけみたいな感じのさ、そんな女の子のような。
あれですね、なんだっけ、J-WOKE の何も言えなくて夏の歌詞です、ね。
そう、もう、綺麗な指してたんだね、知らなかったよ、みたいな、そんな感じ。綺麗な牛してたんだね、みたいな感じ。
綺麗な牛してたんだね、
そう。でさ、そうね。で、まあ、そんなこんなでね、吉野家見つけるとこれ、何時でもなんかね、俺の食欲はなんかこう、ブッと、ブーストされるわけなんですよね。
うん、うん。
だいたい24時間やってるからね。
そう。で、これがまたね、夜中の2時3時ぐらいにね、仕方なく入ったサービスエリアで、こうやっていた吉牛、ものすごい光ってるのよ。ピカピカなのもう。
でもあれじゃ、食った瞬間無駄カロリーに変わるわけですよ。
そうなんですよ。もうほんとその通りですね。食った瞬間、あ、吉野家だって。もうとにかくその瞬間に次は、あ、もうどんだけ紅生姜入れようかなとかさ、もうバンバン七味振ってやろうかとかそういう意識に変わるわけなんですけれど。
え、かわいそう、吉牛。
うん。いや、でもね、いや、吉牛は基本的にうまいし好きなのよ。でも、
うんうんうん、
そう、どうせ食うなら、なんかもうちょっと違うものを食いたい人としては、
うんうんうん、
普段は食わないんだけれど、サービスエリアに入った途端に、
うん、
吉野家っていうのは突然輝き出して見えて、実際食って、うまいんだけれど、あ、でも吉野家だ、というね。なんかこう、なんかね、そう。だから、なんとなくその、あれ、食い終わった後の、まあ一服も含めて、うん。ああ、吉牛食ったなっていう、ね。
ああ、吉牛食ったな、みたいな。
でもね、やっぱこれはもうね、愛なんです。で、愛とは決して後悔しないことなんです。
どっかで聞いた
なんで吉牛から愛まで飛ぶね。
明け方の6時のサービスエリアで途端に見つけた吉牛を食って、食い終わったと一服。そう。これが、俺のサービスエリアのおすすめしでございましたと。
なんかすごいいい話を聞いた気にさせられてるんだけど、なんでしょう、これは。
ごめん、オチが綺麗なだけ。まあ、ということでね、まあ
ね、そうは言いますがね、
うん、
僕が、東名高速をせっせと走ってた2000年代はですね、皆さん思い出してください。
うん、
高速道路の飯と言ったら、高いし、まずいし、
うん、
量少ないの三拍子だったわけですよ。
うんうん、そうでした。
こんなね、吉野家だな、フードコートだって言えるようになったのは、まあ言うてここ10年の話なんですよ。
うん。
いい時代になりましたね。
ね。いや、だからさ、何そう、サービスエリアのラーメンがうまくなったとかっていうことだけでも俺にとっちゃ驚きだもん。
それこそエポックメイキングの話ですよ。
ね。だからまあ、ね。多分そのバンドの遠征もそうだろうし、お客さんでね、やっぱ遠征で行くことも多いでしょうからね。車移動サービスエリアぜひぜひね、うん、寄って、またうまいものがあった、これおすすめだってのがあったらぜひ番組の方でご紹介ね、はい、いただければ、こちらでもまた情報出していきたいと思いますので、よろしく
お願いします。はい、よろしくお願いします。
いたします。はい、ということで、お返しします。
はい。というわけで、ついに10回を迎えてしまった、最期バンド飯なんですけれども、毎回次回のお知らせをしてるんですけど、今回はですね、次回が新年ということで、新年第1回ということなんで、うん、毎年恒例の、その前の年のベストソングを、うん、まあ、制作陣も含めて4人で語る会ということなので、うん、それで、番組が それ、なんていうの、一辺倒ってなんか変なんだけど、まあ、それのみになりますので、
特集ですからね。
はそうですね。うん、それ行けバンド飯は、お休みですということになりますので、新年第2回1月の後半から、また再開していくことになりますので、また、こうご期待ということでございます。という感じでございます。
はい。
はい。はいはい。というわけで、番組の、本筋っていうか、別に、
そうそう。これも本筋なんだけどね。
これも本筋なんだけど。
そうそうそうそう。まあ、
なんか、なんだろう、余興的な感じが。
まあ、確かにね。
はい。ではですね、本日、最後にお送りしますのは、ワンマンライブがソールドアウトとなりました、人気ラウドロックバンド、再生画のご紹介です。うん、ヘビーなリフを軸に圧倒的な破壊力とエモーショナルさを持ったバンドによるスタジオ版で、おなじみの楽曲から新曲までをライブ収録した作品、4月24日、東京吉祥寺クレッシェンダーでのワンマンライブを収録した、
うんうんうん、
ものをご紹介いたします。CD はライブ会場のみの限定発売と、いうことでございます。うん、ですね、僕から一言言っとくと、このクオリティでライブ版なんだぜっていう感じですよ。う
ん、ああねー。
ということですわ、ほんまに。はい。ではですね、キノピーからライブの情報がありますので、再生画のライブ情報をお願いいたします。
はい。再生画さんのライブです。1月7日の土曜日、東京渋谷サイクロン、こちらワンマン、ソールドアウトでございます。
うんうん、
はい。1月29日の日曜日、千葉、柏、サンブアップ。2月11日の土曜日、愛媛、松山、サロンキティ。2月12日の日曜日、広島セカンドクラッチでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。そして、バンド紹介もお願いいたします。
はい。最後にお届けする曲は、8月10日発売、15曲入りのライブ DVD、CD。レッドイットシャインから再生画でカオティックです。
はい、というわけで2022年の放送はこれにておしまいということになります。本年もお聞きいただき皆様誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、来年ですね、令和5年ですね、2023年後期何年だ、2682年でございますね。はい、来年も皆様にいい音楽をご紹介できればなと思っております。新年一発目ですね、毎年恒例 MC とスタッフが選ぶ2022年のベストソング特集となります。今年で、どんな曲紹介したっけみたいな感じで総ざらいになりますので、皆様こちらもご期待いただければな、ということでございまして、本年の放送これにてお開きとなります。1年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。
お
送りしますのは、マコーンと猫飯のベーシストジュンと、
ウィンザーのキノッピーと、
はい、メタル界の肉あんかけチャーハンブラステッド山地でございました。
はい、皆様また、新年お耳にかかりたいと思います。今回はこれにて、おさらばとなります。ありがとうございました。
良いお年を。
良いお年を。
Connection. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.